詩編の第88編ですが、この詩は、今一読しましたが、それだけでも大体のことがわかると思うんですけども、他にはこのような詩はないんですね。150編あっても。それは何でかっていうとですね、ある、アメリカの仲介者のこういうことを書いてあります。The saddest psalm in whole psalm。サム、P を読まないんですね。これはギリシャ語から来ているので P が入っていますが、詩編のことをサムって言うんですね。聖書の詩は独特なのでですね、ポエムという言葉では言わないでですね、サムっていうのは正式名称。This is the saddest psalm in whole psalms。 全詩編の中で最も悲しみをたたえた詩なんだという、これは初めから終わりまでですね、この人がいかに追い詰められて苦しい状況にあるかっていうことを徹底的にそれだけに終わっている、それだけの内容に徹しているという、150編の中でもこれだけなんですね。こうした徹底したそういうその悲しみをテーマになって、その悲しみの状態、苦しみの状態がテーマになっているということです。そういう内容になっている。これはある意味でこの世の現実にこういうふうな人たちもたくさんおるのでですね、でそういうことも反映しておるということでありますが、最初のところから見たらですね、この人の状況を少しずつですね、見ていけばどういう状況かっていうのが伺えるわけですね。でもこの状況にある人ですけれどもですね、これは呼ぶ気も最後の方になるまでずっとこのように激しい苦しみをずっとですね、書いてあるんですね、永遠と。もうここでやはり神様がいないというふうなことではなくてですね、その苦しい、最も苦しみや悲しみだけれども、それをずっと一貫して最後までですね、主に訴えているというところが、そこが非常に大きな意味を持っているわけです。日本人のように神様っていうことは全然いないと思う人にとっては、この非常に苦しい悲しみやうめきっていうものを訴えるところがないわけです。その訴えるところがあるか持ってるか持っていないかはもう全然違うことなんですよね。昼は助けを求めて叫び、夜も見舞いにおりますというのはですね、神様のことをいつも思い出して、そしてそのように忘れないで絶えず叫び続けるという意味で言っているわけです。で、祈りが届くようにということですね。こういうふうに Hear my prayer, listen to my cry for help. Hear my prayer, 祈りを聞いてくださいと。 Listen to my cry for help, 助けを求める私の叫びを聞いてください。この叫ぶっていうようなこと、あんまり日本語ではですね、祈りとあんまりつながらないような感じです。祈りって黙ってするという感じがありますが、この聖書の詩編にはよく叫ぶっていうようなことが出てくるんですね。そのぐらいもうじっと折れないと、別の訳でもですね、 I have cried out day and night というような訳もつけてありますね。一節目 cried out、 cry out、 大声で叫ぶと。別の訳でも I cry out all day、そういうふうに、実際にこの大きな声を上げて神様助けてくださいというふうに、この詩編の人たちは大きな声を上げて祈った、叫んだわけですね。で、この4節以降は何を言おうとしているかというと、死に近いところ、もう死ぬかと思われるところに今おるんだっていうことを言ってるわけです。それもいろんな表現で言ってますが、命は黄泉に臨んでいる。これは死の世界ですね。もう死がすぐそばにあるというぐらいに、苦しいと。で、この状況から見てですね、汚れたものとみなされって書いてありますよね。そして穴に下る、これは穴を墓とも訳されている言葉ですが、墓穴、これは昔は石灰岩の岩の穴のようなとかいっぱいあるわけですよね。 でそこのところに、入れるわけです。そういうのが墓だったわけです。日本のようにですね、平気な穴を掘ってするというのと相当感じが違うわけです。で、そういうことで墓の別名として穴という、ごく普通に単純な穴ということが使われていますが、墓に下る、要するにこれも死ということです。で、6節の親類のうちに放たれて墓に、ここで墓という別の言葉ですが書いてあります。で、見てから切り離され、血の底の穴に私を置かれてしまったと、プライマリ死だと。で、これはあなたが非常にですね、生きとってこういうことを なされてるんだと。で、こういう汚れたもの、それから旧説のですね、親しいものからも遠ざけられて、忌むべき、忌むべきっていうとちょっとあまり日本語ではこんなあまり言わないですけど、これはですね、私のことを a thing of horror、 嫌悪とか恐れ、恐怖のものだというふうになってしまったと。A thing of horror、 ホラー映画とか、あのホラーですね、恐れ、そういう相当強い言葉が使ってあるのでですね、汚れたとかも死んだ同然だと。これは当時最も恐れられたハンセン病、雷病の人であっただろうと推測もされているわけです。文字通りこの実際ハンセン病が重くなればもう救われないというか治らないですね、本当のハンセン病になる。で、昔はですね、そのはっきりと診断ができなかったからハンセン病でないのもこれ当然区別がつかなかったわけですよね。非常によく似た症状があれば、それでハンセン病の中でも治るのもあったと、シリアクセーションがありますけど、それはもちろんハンセン病でなかった場合です。で、本当のハンセン病の場合は治らないから、このように文字通りこの状態になって、恐ろしい状態にですね、汚れたもの、まず墓に横たわるものも、もうダメだと、血の底なら、もうこれ以上ないと思うような深い深い苦しみ、闇の中に突き落とされると。で、当然ハンセン病の場合は、つい日本でも最近まで、今もまあその結果そうなってしまっていますが、親族の者みんなからこれは汚れたということで、隔離されるということですよね。で、乾燥地帯でありますから、水とかですね、そういうのもないし、ちゃんとしたトイレとかそんな手もないから、電灯もないわけですよ、昔だから。だから、ベンハンの映画で見たら分かりますように、ハンセン病の人たち隔離されたホラー穴みたいな真っ暗でですね、横たわっとってもですね、本当にどこに横たわったか分からないんです。ものすごく不潔な汚らしいようなところで、そこで朽ち果てていくという、恐ろしい状態が、これは世界的にそういうことがあったんですね、ハンセン病の場合は。あんまりの苦悩に、目が衰えてですね、ハンセン病の場合だったら文字通り失明もしていくわけです。来る日も来る日も叫び続けるのですと。もう死んでしまったらもう感謝もできないのです。という意味で死んだ霊になってしまったらもうダメだから、どうか今のうちに救ってくださいと。墓の中ではもう語られてもしない闇の中で、これは死の世界に一点落ちたら全てが、この時には天国がなかったんですね。死んでしまって死の世界に入ってしまったのは全て何にもできなくなるんだと。だからどうかそうならないように助けてくださいと。そういう意味でですね、この十四節以降は言ってるわけです。闇の中、墓の中、死霊が起き上がるとか、みんな同じことなんですね。それで、もう一度ですね、この朝ごとに祈りがあなたに向かって叫ぶのです。どうしてこのように突き放して、この恐ろしい目に合わせるのですかと。で、この人は若い時から苦しんできた。今はもう死を待つばかりですという。この若い時っていうのはハンセン病の場合だったら確かにそういうことで、若い時に感染したらずっとですね、じわじわじわじわじわと病気がひどくなっていって、苦しみ続けるというのは日本でも最近まで、戦後にかけてはこういう状態がもうずっとあったわけです。で、これをですね、この詩の書いた人は神様が何かにですね、怒っておられるというか、自分に対してですね、裁いておられるんだというふうに受け取らざるを得なかったようですね。それは大水のように襲いかかってくるという。で、最後はですね、愛する者も友もみんな遠ざかった。親しいのは闇だけだっていう。この9節のことと19節のことですね。だから全くの孤独のうちに、放り込まれたと。 これを、まあ、だと見たら分かりますが、確かにこういうふうにですね、徹底した、まあ、極限状態の苦しみ、死の苦しみ、そして人間関係も全部遮断されたっていう、まあ、恐ろしい状態が、初めから終わりまで書かれているのはこの詩だけなんですね。そういう意味で非常に特徴のある詩であるということが言えるわけです。で、どうして、こういうような詩が掲載されたのか、一つだけですね。それはこの世に生きる限りですね、時として人間はこう非常に恐ろしい状況というか孤独で、病気も苦しい、しかも孤独だと、もう徹底した孤独の中に放り込まれることは確かにあり得るということなんですね。だから一番ひどい状態も確かに聖書はこう覆っているということなんです。そんな状態を知らない、そんなことは触れないんではなくてですね、聖書の全現実の世の中の厳しさということに本当に文字通り触れているわけですね。実際に感染病になった状況の人は、こんな恐ろしい状態に置かれた人は確かにおったわけなんです。ですからそれをですね、ないものとして蓋をしてしまわないで、その極限状態の恐ろしさにある人のことをもはっきりこのように詩編の中の一つとして明るみに出したというところにですね、特別に意義があるわけです。そうしてそのような苦しみも、でもこの最初に言いましたように、初めから終わりまで神への叫びっていうのはずっとやめないということですね。で、そこにですね、この詩を全体して編集された、こんな恐ろしい苦しみであっても神への叫びをずっとやめない人、最終的にはですね、神様がその本人はわからない、もうこんな状態でもう死んでしまったかもしれないんですけどね、あるいはこの詩の後でですね、助けが来たということも当然あり得るわけなんですけども、恐ろしい苦しみでたとえあったとしてもですね、神様がそれを救い取られると、まあ、そういうことの例としてこういうことをですね、挙げている。実際にこれは文字通り恐ろしい苦しみにあった人が何か書き綴ったものの断片がですね、こういうふうに残されたみたいですね。で、この極限状態の苦しみっていうのが、一方ではイエス様ご自身がですね、十字架でパッションという映画にはそれをかなり非常にリアルに表されとったように、鞭打たれてですね、全ての人からあざけられて裸同然で世に血を流して、そうして、みんなに晒し者されて全くの孤独のような中で、親しい者も逃げられたと、そういう中で息を引き取っていったということありましたよね。神様、どうして私を捨てたのかと。で、けれども、恐ろしい叫びの後では、神様は確かにイエスをですね、神のところに引き上げられたわけです。そういうふうに、神に、イエス様もそうだったので、もう神はこんなことをするんだと、神はおらんのだとか言うんじゃなくてですね、どんな恐ろしい状態であっても、このように必死に神様に叫ぶという、そこのところを、ここはですね、はっきりさせたいというところなんですね。そのような魂は、神様に最終的には救い取られるんだ、それを背後で言おうとしているわけなんですね。実際に、我々の仲間、私も知っている人でも本当に苦しい状態に陥ってこの地上の命を去っていった人、私も何人か知っているわけなんですね。ものすごいこの病の苦しい中で30代で癌になって、お腹がすごい膨らんで、もう見るも無残な姿に苦しい状態で、召されていった人がおりますね。ああいう状態はほとんど意識も最後はあんまり持てないぐらい苦しい状態になってですね、一生瓶に当たるぐらい夜中真夜中にその水をたまったお腹から抜き出したりですね、ほとんど意識はもう分からなくなった状態でも、最後の時にですね、私はもう親族でもなかったんだけど、特にこの最後まで来てほしいということであったので、本当に最後に近いところまでずっと行ってたわけです。だから ああいうふうに最後までずっと見た人は他にはあんまりないんですけどもね、立場上いろんな方々の親族以外にいろんな方々のですね、そういう死に近い姿っていうのを接してきたんですけども、この人の場合本当に、年も若かったこともあって、ある意味ではほらすごい苦しみだった、もうありありとしてあったんです。 けど、そういうふうに、最後までテープをですね、自分の夫にこれを聞いてほしいとか言ってですね、言うたり、もう本当に苦しい中でも。で、普通は誰も来てほしくないっていう人も多いんですよね。もうあんまり結構惨めな姿をさらしたのも誰も来てほしくないと。まあ、そういうことで、ただ信仰だけのつながりで、私には。で、そのご主人と単身赴任で遠い県外行っとったけど、私にはですね、来ておってほしいんだというふうに言うてるから行ってくださいということも依頼を受けたこともあってですね、来ましたが、そういうふうに、その苦しい中でどうしてこんな苦しい目に遭って死んでいかなきゃならないのかと、それはもうですね、思ったかもしれませんが、そういう魂を神様は引き取られると。ということですね。私たちも確信できるわけですね。あのイエス様のお姿を見ても。ですから、確かにいろんな病気や迫害やら、殉教に至る人たちもですね、すごい苦しみで孤独の中で味わっていったんですね。だから、この詩篇がわからないと、私たちそれに比べてはるかに、程度のものすごい軽い状態におるからですね、これはヒントがない。だから追い詰められるほどこの旧約聖書の詩篇がよくわかる。内容の浅い詩だったらですね、その追い詰められて読む気がしないということですね。遊び半分の詩みたいなものはですね、一時の感情的なものだったらとても読む気がしなくなるけど、これはますます近づいてくるんです。本当に追い詰められた詩に至るように、もう死ぬともほろになったら、いよいよこの詩が近づいてくるんですね、この88の。そういうことのためにも、これが特に選ばれて、載せられているということなんですね。ですから、まあ、普通の人にとってはこんな詩はなんか重たいくらいで読みたくないと思うかもしれないけど、こういう可能性を冷静に見極めたらですね、私たちだって、これに近いの、あるいはこれもっと遠いかもしれないけど、何らかの非常に苦しい状態、誰も分かってもらえない、この苦しみの中で日を去っていかなければならないわけなので、そういうことを思ったらですね、この詩が置かれてあるということに、非常な共感をですね、覚えるわけなんですね。でまあ、こういう詩があるということ自体がですね、他のどんな詩集にもない重さ深さを持っているものですから、その私たちに何か近いものをですね、感じさせるということなんですね。でこれも詩を漠然とですね、通読だけしか読んでなければ、そういう詩がただ一つこういう徹底して苦しみの詩を置かれているこの気がつかないんですね。で読み飛ばしてしまいますが、やっぱり一つ一つ学んでいきますと、はっきりしたこの特徴があって、しかもこれが置かれているのが87編の後であると。87編と非常に対照的になっているんですね。どういう意味で対照かと言いますと、87編は真っ赤の時にも2週間前に言いましたが、個人の苦しみは一つも書いてないんです。そうしてこれがですね、ラハブとバビロンなのとかペリシテ・ティルス、この都で生まれた、どうこと諸国の人、あの人もこの人もみんな生まれた、諸国の民を数える、みんな生まれた、すべての歌う者も踊る者もみんな、要するに諸国、世界のためがみんなですね、すべての源はですね、みんなが私の源はすべてあなたの神様の中にあるんだと。別にいろんな社会の人とかいろんな民族の人がですね、言えば世の終わりというか終末に近づくある時来ればですね、根源は神様にあるんだと、そういう非常にグローバルなことがここで言われているんですね。ものすごくこの時間的にもいつかわからないけど必ずこういう時あるんだと。で、地域的にも世界のいろんな民がと、ペリシテ・チルス・クシュっていうのは、これは本来当時としては世界を取り巻くクシュっていうのはエチオピアの方ですね、一番の最世界の南部と思われていたところです。ラハブとかエジプトを指してバビロンというのは東の方で、パレスチナが一番東の果てなんです。当時として知られとった全世界の人がですね、この本当の神様って気がつく時、これ世の終わり終末を見越しているんですよね。地理的にも全世界、それから時間的にもこの最後の時っていうか、そういう時にはみんながこういう状態が不思議な時が来ると。これは新約聖書も旧約聖書もこういう時々ありますが、そういう個人の苦しみの問題はなくて、世界のこの大きな流れっていうか、そういうものを87編は言ってたんですね。88編は徹底しての私の苦しみなんですね。こういうふうにこの配列されてあるというところにも意味があるわけです。聖書の詩は非常に大きな視野でものを見る、その神様のご支配っていうか計画に感動してですね、これをこういったことを書かざるを得ないと。で、書き残したのが87編と。 一方では苦しみなのに腹が欠かずに折れないというんですね、個人的な苦しみ叫び、でそういうものをあえて並べて、まあ、置いてあるというところにもこれも意味があるわけなんですね。でまあ、聖書の支援、聖書は本当に確かにどれを読んでも個人の苦しみは最も深い苦しみや、あるいは恵みや慈しみを書いてあるとともにですね、この我々以外のいろんなこの世界の状況ですね、時間の最後はどうなっていくのか、そういう問題もいつも両方視野に収めているというのが、この聖書がどこまで行ってもですね、このあんなこの聖書の内容も分かってしまったと言わせないものを持っているというですね、だから3000年経っても衰えないということです。非常に浅い読み方でもなんとなく分かるし、読んでも読んでも体験してもしても、どんな人の経験の深い経験をしても、なおかつですね、また次のずっと奥があるというふうに今感じさせるところがあるということですね。でこのことはですね、だからある意味で呼ぶ記の長い長い視線を圧縮したようなところもあるんですね。でちょっと呼ぶ記との関わりを少しだけ言いますとですね、旧約聖書の777ページです。ここのところでですね、777ページ、ヨブ記の2章、その2章の7節、その手前の。サタンが、このヨブって人は、非常に神様に信仰を持ってですね、絶えず息子たちのことも罪を犯さないように、犯した罪があれば許してくださいという気持ちで、いつも生活した、非常に敬虔な人だと。突然、甚だしい不幸が襲ってきて、家族も突然死んだり、財産が失われたりですね、そういう非常に恐ろしい突然の不幸が次々降りかかってきた人だったわけですね。それでもこの主が与えたのだから、主が奪う、私は裸でお母さんの体で出たんだから裸で帰ると言ってですね、一章の21であったように、そういうふうに言うことができたんだけど、今度はいよいよこの2章7節で自分の体そのものに非常に苦しい病気、ここでもですね、ひどい皮膚病って書いてあるんです。で、皮膚病の一番ひどいのは、これもちろんハンセン病ですから、ここでもハンセン病のようなものにどうもかかったようだということです。そうしてこの非常な苦しみに陥れば、当然夜も眠れなくなると、夜が眠れなくなれば物事を正常に考えられなくなるわけですよね。食事もできなくなると。そこでそのあまりのひどさに、奥さんまでが神を呪って死ねというようなひどいことまで、こんだけ苦しいんだったらもうなんとかこんな苦しくならないようにしてあげようましょうか、してあげようとなんとかって言わないでですね、これがさっきの支援のように一番身近なものからもこのように、まあ、遠ざけられたというわけですね、精神的に。そしてそれでもなお呼ぶはですね、神様から幸いをいただいたのだから不幸も、この幸福と訳してありますが、頭部という良いというですね、良いことは何でも頭部ということは、ここで幸福と訳してますが、要するに良きものをいただいたのだから不幸と訳してあります。これはラーという反対で、闇も不幸も忌まわしいことも事故もいろんなもの全部このラーと言います。これをまあここで不幸、良きものをいただいたのだから悪しきもの、このような苦しいこともいただこうと、これほどまで言える人であったんだけど、この後いよいよその苦しみがひどくなったら、さっき言ったように精神的にですね、もう耐え難くなってくるということですね。これは私も眠れんことを経験したから、この眠れないの本当にひどい苦しみになるということを思ったことを分かりましたが、まあ、ひれてもこの大変な苦しみから眠れるようなためというのが、神様がそういう苦しみに合わせたようですね。あれ苦しみ、眠れない苦しみがなかった彼は、ね、書かなかったわけなんですね。そして、この友達が慰めに来たけどですね、この12節から、それと予防を見ても、予防とは分からんほどの姿にまで変わり果てたよって言うんですね、この病気のせいとか、食事もまともにできなくて。あまりにひどい姿になっていたので、慰めに来たものですらもですね、7日間もずっと一言も言えなかったほどだという。で その後でもういよいよエボが耐え難くなって下から恐ろしい苦しみを言ったんですね。その日は闇となり暗黒都市がどうこうなれと言って激しい言葉でですね、ここでもですね、神様がいないとか言ってないんだけども、生まれた日を呪ってるんです。神を呪ってるのとは違うんですね。どうして生まれてきたのかと。ここがまあ重要な点ではあるんですね。日本で言ったら神を愚かってすぐに言い出すんです。ところが聖書の場合はさっきの支援もそうですが、どんな恐ろしい苦しみになっても一つ残ってる。もう決定的なものが残ってる。これは神様がいないとか言わないで、神様に訴えるということだったんですね。それで、エヨブもこの長い長い苦しみがずっとあって、最後にどうなったかっていうことが、これとっても長いですよね。これなかなかちゃんとこの読めないほど長いんですが、最終的に神様が時が来たら語りかけてこられたんですね。そして、この陽気の一番最後に、833ページまで延々とこの長いいろんなものが続くんですけども、なぜこんな苦しみをするのかと、なぜ生まれてきたのかと、これが分からなくなるとですね、生まれてきた意味が分からなくなると、生まれてこんが良かったと、でそこで、まあ、自殺ということもですね、現実のこの世の中では今もたくさん起こっている、子供だけでの大人がたくさんですね、まあ、3万人近くもあるということですが、でここでですね、ヨブが分かったのは考えて分かった。誰かに相談して分かったんじゃなくて、友達が言っていろんなことを言ってくれたんですけど、全部分からなかったんですね。だけど、42章のことがあります。その手前にからもっと手前書いてあるんですけど、神様が語りかけてくださったんですね。それで一緒に答えていたとありますが、神様が語りかけてくださって初めてそのな、今全く見えなかったのがですね、見えてきた。分かったと。で、全能で神様の御旨ご旨成就を妨げることはできないのだと、自分の考えでどんなにしても分からなかった、なんでこんな苦しみならいけないかと、でそれが絶対だと思うようになっていよいよ苦しくなったわけですね。自分の判断や考えでところは自分をはるかに超えたところで神様のご計画があるんだと、三節の経輪なんて今頃使わないです。ご計画といった方が分かりやすいですね。神様の大きなご計画を、まあ、昔の言葉ですが、経輪とか言ってたわけです。そういうことでですね、初めて、はっきりと神様からの語りかけがあって解決ができたということですね。この読み方は最終的にそういうことで、まあ、この詩編もですね、最終的に最初にも言いましたが、そういうことを言おうとしたんですね。このような恐ろしい苦しみにあってもですね、叫び続けるという一点があれば、それは救いにつながるのだと。まあ、地上を吸ってそれで終わりじゃなくてですね、神様の方へ連れて行ってくださるということも含めてですね、そして地上のある間、まあ、大概の場合はこういうことで読みのようにですね、神様からのことをですね、何らかの光によって、この大きな苦しみによる何らかの形で収拾を打つことができるということもですね、これは他の多くの詩がそのように言っているところなんですね。信じ得ないのになおも信じたということがありますけど、まあ、そういうことなんですね。神様を助けると信じれない、もうこんなに状態ずっと続くんかと思うけど、それでもなお信じたと、まあ、そういうことを、まあ、ここでは言おうとしていることであるわけですね。で、さらにこの時点ではまだ復活という希望、それぞれ発揮、旧約聖書では、まあ、 なかったわけですが、新約聖書においてはですね、パウロが言っていることを最後にちょっと見ておきますよね。一番パウロが、第2コリントの、コリントはギリシャの都市ですけど、ギリシャの都市のクリスチャンに宛てた手紙のところでですね、新約聖書の325ページで言ってる、パウロはこの大きな苦しみを、短く言ってますが、この短い一言の中にどれほどの苦しみがあったかというのは私たちははっきり分からないんですけど、325ページの下の段ですね、1章の28節か、1章の8節、兄弟たち、アジア州って言っても今のアジアとは違うわけです。トルコの半島ですね、今で言う。住まいところ昔アジア州というふうにアジアと言ってたから、私たちがこう思った苦難について知ってほしいと。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、もう生きる望みがない。もう死ぬと思ったと。私たちはもう死の宣告を受けた思いだったと。だから、この詩を書かれた人もですね、もう自分は死にそばだと。命は黄泉の望みであるというようなことなんですね。もう本当にもう死ぬと思ったと。でもそこで、ますますこの復活の望み、復活させてくださる。神様は死んでも復活させてくださるという、はっきりとこれが分かったというんですね。でここにこの、神がいない、言い出さない限りはですね、この新しい望みがますます見えてくると書いてですね。御国が、いよいよ私に近づいていますって、私も最近ある人からですね、もうあんまり動けない人からも言われたことあります。地上の命はあんまりない、長くはないと思われますよね、当然。普通だともういよいよもう暗くなってあれですけど、もう御国がなんか近づいているんですって言ってですね、そういうふうに感じさせるものがあるということだと思いますね。はい、それでは今日はこの88編というですね、アルミダ特別な詩ですが、そこまでにしておきたいと思います。